この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツアニアンライフ第174回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢と
ボスコと高塚でお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
はい、過去2回ぐらいがちょっと私の方の音響の設定がね、なんか調子悪くて、うん、お聞き苦しい点が多々あったかなとは。できるだけね、編集で直してたんですけど、
申し訳ないですね。
私の声がちっちゃくなりすぎ、
アマチュアがやってるもんですから。
そうなんです。
ご了承ください。
はい、
ね、いろんな環境状況でちょっと変わっちゃったりするもんですからね。
そうなんですよ、
ね、うん、しょうがないね、これはね。
そう、もうね、そう、なかなか難しいところなので、ま
あ、どうしてもね、通販サイトで買った安いマイクとね、通販サイトで買った安いマイクとね、
もういつ買ったか忘れたドセットと、
うん、ね、そんなんでやってるもんですから、なかなかですね、うまくできないかなと。
イヤホンの耳当ての表皮、合皮がなんかボロボロになってきて、
買いなさいよそれぐらい。
そう、そろそろ買わなきゃなって思ってるんだけど、
それぐらい買ってくださいよ、お願いしますよ。
違う、うん、使えるからもったいないなって。
まあまあまあ、
音が聞こえないとかじゃないから。
まあまあそうですけどね。
ちょっと見たくれが悪いだけじゃない。
まあそれとちょっと微妙に音が違っちゃうかもしれないじゃない。よくわかんないけど。
私がほら聞こえる分には全然問題がないから。
うん、うん、まあね、うん。
だって耳に当たるところのさ、薄っぺらい皮が剥げたぐらいでどうにもならないだろうなって思うじゃん。
まあまあね。さあそうですよ。僕は見てないからね、いいですけど。
そうそうそうそう。人様にね、例えば共有するとかっていうんであればね、ちゃんとしなきゃと思うんだけど、とりあえず私しか使わないし。
まあ確かに俺もそうだね。変な話さ、うん、周りについてるこうゴムのパッキンみたいなやつ、もう切れてるからね。俺なんか。うん。まあ、だからって、なんぞやっていう感じもしないでもないんでね。
うん、まあ音響、前回と音が悪いのはそのせいじゃないし。
ああ、そうですな。
ね、うん、部分もあったので。
まあまあまあ。
なんかね、うん、まあいっかな。
まあしょうがないね。まあしょうがないよ。まあ、あれじゃない？ジメジメしてるから。違うか。
もうかれこれ半年ぐらい前から。
ああ、まあそう、まあそうか。そういうことか。そういうことか。
そう。うん、まあ、もうもったいない精神ですよ。使えるものは使う。うん、
まあな。
はい。っていう形でね。
でもね、あれだよ。こういう電気関係じゃないけど、うん、電波関係はあるじゃん。電波関係ってやっぱり天気に左右されるから。
ああ。
それってあるんだよね。やっぱり空中を飛んでるもんだから。
ああ、そうね。低気圧だったりとか、うん、そういうのが関係あるの、ね。
低気圧、そう。そういうものは、うん。影響するんですよ。まあ、一応電気化なもんですからね。そこら辺は、ちょっと強く言わせていただきますが。
そうね、うん。こんだけ近い距離でやってても、返するのはアンテナを返してるんだろうから、
そうそう。
一回飛んで、戻ってきてみたいな感じだよね。
そういう、そういうことですよ。まあその時にね、やっぱり使ってる状況とかもありますからね。まあしょうがないっちゃしょうがないんですよ。
そうですね。
まあまあね。うん。ということでね。
でもまあ使えるものは大事に使っていくと。
でも大事に使っていこうということは大事ですよ。
はい。
うん。
ではね、もう早速いきたいと思います。
はい、
ちょっと。
はい、行きましょう。
そうなので。はい。まずはこちらのコーナーです。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。はい。NHK のニュースウェブさんよりお題をお借りいたしまして、中国犬食文化の街、警戒体制の中多くの客というのをね、ご紹介させていただきたいと思います。うん、
はいはい、
本編をお借りいたしますと、夏至の21日、この日に合わせて犬の肉を食べる習慣がある中国南部の都市では飲食店が賑わう一方、反対運動などを防ごうと大勢の警官が配置され、物々しい雰囲気に包まれたという始まりなんですけれども。
はいはい。
なんかね、ちょっとこう、うん、私たちの感覚からすると、
うん、
犬を食べるっていう文化っていうのはないんだけれども、
うん、
なくて、まあ日本もかつてはあったかもしれないけど、まあとりあえず今私が生きてる中でなかったので、ちょっと毛嫌いをしていた。
うん。
って、こんなに可愛らしい存在を食べるなんてっていうね、形だったんだけれども、ちょっとこう、見方を変えてみると、どうなんだろうかなっていうね。
まあそうですな、これは食文化なんでね。うん、一概にね。まあ、確かに、例えば、残虐の部分とかね。例えば、あと、輸送する写真とかね。そういうところをパッと見ただけでは、本当にこう、ね、変な話、ああ、かわいそうだなと。なんで、ね、こんな、かわいいワンちゃんを食べんのと。 いうところっていうのは非常に大きいかなとは思いますけど、うん、まあね、さっきね、ちょっとこれ話す前に言ってたね、イギリスの方ではね。
そうそう、うん、今は、ね、すごくこう乗馬とか、
うん、
何、盛んな地域からすると、馬を食べるなんてとかね。うん、あと、日本の捕鯨もそうよね。
まあそうだね。
日本人からすると、
まあ同じ。
クジラを食べるっていうのは、日本人の食文化。
そうだね。
だけれども、まあ、海外から見ると、クジラを食べるなんて。
ね、クジラはやっぱり同じ哺乳類だからね。
そうなの。
うん、それでなおかつだと、日本のその、まあ、詳しくは知らないけど、クジラを食べるって、全部使ってるわけ、使ったじゃない、昔は。
そう
だね。ね。例えば油は、うん、油はね、ランプの代わりの油にしたり、ヒゲは何かを使ったりっていうね。いろんなこう、余すことなく使った部分があって、そういう食文化っていうのは、まあ、その国々の特有の文化だからね。一概にこう、なんていうのかな、他の国の人たちが、うん、そう。
全てをこう否定してはいけない。
いけないんじゃないかなとは、うん。
あるのかなっていうね。うん、
それはありますよね。
だってね、
うん
だ
うん、
海外だとタコは、悪魔だみたいなので食べない地域もあれば、日本はね、
う
ん、美味しいって言って食べてたりとかさ、
そうだね、うん、
海外では昆虫の幼虫をすっごいごちそうだって言って食べても、うん、日本では無理みたいな。
だよね。タンパク質を取るためにさ、やったり、そうそうそう、あとアリを食べたりね、アリだ、うん、なんていうのかな、酸っぱかったりするのかな、なんかそういうようなもの。
私なんかパイナップルの味に似て
る、うん、なんか、うん、なんかそんなんでね、あの食べるね、習慣のところもあるし、だから、じゃあ、アリは食っちゃっていいのって話じゃない？
そうなのよ。
ね。
こうって思うのを感謝して、
うん、
いたずらな食べ方、
うん、
締めるのが楽しいみたいなさ、
うん、
とかっていうんではなくて、その命に感謝をして、文化を一つ守るという観点と、昔からの歴史を守るみたいな部分で大切に食べていくのが大事なのかなとか、いろいろね、なんかちょっとこのニュースを見て考える部分があって今回ご紹介をさせていただいたわけですよ。
そうですな、うん、だからある意味今度ね、俺もちょっと狩猟免許を取ったりしてやろうかなと思うんだけど、やっぱ命をいただいてるっていう部分っていうのは、やっぱりいろんなね、人間が生活する上ではさ、あるわけじゃない。そういう部分を大切にしていくっていうことがすごい大事なことであって、うん。それにこう関わる、なんていうのかな、残虐な行為だとかさ、そこってやっぱり感謝をし、うん、やっぱ感謝をしてっていうことが大事なのかなっていうのはあるよね。
そうだって、日本だってさ、うん、あの、春日大社とか行けばさ、鹿は神様の使いなんだけれども、うん、私たちは犬におやつとして与えたり、ご飯として与えてたりとかする部分がある？
まあ、本当にあれだよね。そうだと思うよね。あの、地域によってはね、人間の、なんていうのかな、居住地域だったり、その、畑を荒らすから、あと、増えすぎてしまったから、害獣だっていうような、ね、あの、駆除されるっていう一面もあるし、まあ、どこのか、のね、国でもあると思うんだけど、それはもう人間の都合だからね。
そう。
全部がね。
だからね、
そう。
大事なことだと思う。動物を守るとかっていうのも。うん、ただ、一歩引いて、角度を変えていろいろ考えてみる、いいきっかけなのかなと思って、今回もご紹介をさせていただきました。
うん、そうですね。まあ、これはね、住人といろいろなご意見があると思いますけれどもね。うん。
まあ、押し付けではなく、一度、紐解いて見てみるのもいいかなと。
そうですね。
はい。というわけで今回はですね、 NHK ニュースウェブさんよりお題をお借りいたしまして、中国犬食文化の街、警戒体制の中多くの客をご紹介させていただきました。
はい、
ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はい、
ではですね、本編入ってまいりたいと思います。
はいはい、
今回は私の方から、まあ、ちょっとね、うん、葬祭業の方に関係があるお話をご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
ニュースフィアさんからですね、ちょっと面白いお題があったのでご紹介させていただきつつ、なんですが、ペットと同じお墓に、アメリカニューヨーク州で認可へ、デラウェア州ではペットの墓地閉鎖めぐり騒動というね、お話なんですよ。要は愛犬とか猫ちゃん、家族として生活している動物たちと一緒のお墓に入りたいっていう話なんですけれども、
うん、
本編ちょっとお借りいたしますと、ペットと一緒にお墓に入りたい、そんな要望が増えているという。日本では2000年代に一大ペットブームがあり、犬や猫と室内で共に暮らし家族の一員として扱う層が主流になって10年余りが経つと。 動物医療を十分に受けさせることも当たり前となり、9年から12年と言われていた犬猫の寿命も12年から15年といったところまで伸びている。これに照らし合わせると2000年代に飼い始めた人たちのペットは人間の段階の世代と同じく老齢に入ってきている今、死後の埋葬のことがクローズアップされているのは当然のことと言えるだろうということで、
うん、
まあニューヨーク州の会議では、議会では共同のお墓に入ることを認める法案が通過したと。
うん、
その分、デラウェア州では、要は動物霊園とかっていうのが縮小というか、
うん、
閉鎖されてしまって、
うん、
まあ遺族、飼い主さんたちの中で起こっているという話なんですよ。
うん、
で、仕事上やっぱり聞かれるんですよね。質問されるのが、うん、一緒のお墓に入りたいんだけど、
うん、
入れちゃっていいんでしょみたいなね、
うん、
話なんですよ。
うん、
でただ、私もともと人間の葬儀者、に勤めていて、まあ、お寺さんとかといろいろお話を聞いて、管理されてるのはやっぱりお寺さんが管理されてるお墓に関しては、
うん、
きちんと住職にお話を聞かなきゃいけないと思う。
うん、
確認をしていただきたい、そ
うね。
うん。そのお寺にあるお墓っていうのは、もちろん犬が好きな人もいれば、そうじゃない人もいるし、動物と一緒の墓に入るなんていうのは何事だっていう、住職もいらっしゃるわけですよ、
うん、
今ねペットブームというのが来ていてここ10年ぐらいの間で、うん、すごく視野が広がっている先生住職方もお坊さんたちもいらっしゃるんだけれども、
うん、
そこには疑問点が残るっていう方もいらっしゃる、
うん、
賛否両論あるわけなので、
うん、
勝手に入れちゃっていいわよって言って勝手に入れちゃったことによって問題が起こってるっていうことも絶対あるはずなので表だっては起きてないけどね、
うん、
で普通のこう民間の霊園とか共同霊園とかね市営の霊園とかであればその霊園の事務所に聞いてやっていただく、
うん、新しくできた例えばさお寺さんじゃなくてないところだったら例えば最初からもう自分で買ってもう自分も入ってペットも入れますよっていうところだったら全然問題ないってことだよね。
問題ない問題ない。
そうだよね。うん。
そう。ただそういうことに触れていないところに関してはきちんと確認をする。
うん。そうだね。やっぱり宗派があるからね。
もあるし。
うん。そのお寺さんの考え方もあるしね。
そう。お寺さんの考え方もあるしっていう部分があるので、
うん
うん、そこはね、だってちょっとずっとね、大事に守ってきたお墓を動物のお骨を入れたことによって、追い出されてしまったりとかしたら、ちょっと困ってしまうわけじゃない、う
ん、まあ、あと、先祖代々ずっとね、出て、例えば、ね、俺が、もう、まあ、うちなんかはそうなんだけど、うちは入れたいから入れるよっていうのも、うん、ちょっと難しいかなとは思うよね。
うん。
うん、だからそこら辺の具合がね、ちゃんとね、順序立てて、それをやった方がいいよね。もう、入れたいんならもう最初から買う。さっき言ったように、うん、もう違うところを買って、それで自分もそこに入りの、先祖代々のところ入んないで、それでペットも入れると、いうようなことをした方がいいのかなと。
ただまあほら、その先祖代々っていうのも、おのおのそれぞれの考え方で、住職がいいよと同じ。
ああ、まあそうだね。うん。
一緒に祭りましょうよって言ってくれる方
とか
であ
ればね。うん、いいと思うんですけどね。
ご家族もいいと思うよって、
うん。
これから先お墓を守ってくれる家族。
うん。
たちとお話をするのがいいのかな。
そうだね。うん。お子さんとかそういうになるんでしょうからね。どういう形にやっぱりしね。
てくれるかっていうのはね。うん、なかなか、あ、海外でもそうなんだっていうのがね、思って、なんでかっていうと、アメリカとかは特になんだけど、土葬が主流なわけです
よね。そうだね。うん。
うん。
焼くことあんましないよね。
そう、うん。本編に書いてある通り、動物たちは必ず火葬なんですって。
うん。その病気の部分もあるからね。あと、自然死って書いてあるよね。自然死が条件ね。
が条件になるとかっていうことなんですよ。いろいろ考え方があるんだなっていう部分はあるんだけれども、まあ日本だと今もうお墓自体の存在がさ、
うん、
結構こう問題になってきてたりとかするじゃない？
まあそうだね。散布とかね、いろいろ、例えば、木樹葬とかさ、いろいろあるもんね。
樹木葬。
あ、樹木葬か。木樹葬じゃない。樹木葬。うん。で、いろいろあるもんね。
そうそう。それとか、あと、海洋散布とかに関しても、勝手にやってしまうと、
忘れられちゃうよね。
そう、法に触れてしまう可能性があるので、うん、きちんとやっていいエリア、私もそこまで詳しくないんですけど、うん、国に確認していただいたりとか、あと、よそにね、うん、これは海外とかじゃなくて、あとは、地とか公園とかさ。
南海里でさ、海なんかはそうなんだけど、やっぱりその、管轄のね、あれが違うから。
ああ、そっちね。
そう。うん。それもちゃんと把握してやらないと。
だから、人間の骨も多分ね、エリアがあるような気がするんだよね、散骨とかに関しても。うん、でね、例えば公園とかにはめちゃもちろん行けないわけだし。
行けないね。
日本でもね。
うん。
で、まあ、なかなかね、
難しい問題だよね。
かかるかな、という、うん。で、まあ、私なんかはさ、もう実は、うちはもう、私が最後の代になるぐらい、うん、没落一家なので、絶滅危惧種だから。
ああ、なるほど。
守ってくれる人がいないわけですよ。
うん、
誰かがお墓を作ったとしても。
うん、
うちは、もともと秋田出身で、秋田のお墓は、弔い上げをして閉めちゃって、で、こっちに関東に来てるから、関東に今お墓がないの、うち。
お
う。そうすると、お墓をまず買わなきゃいけないんだけど、買われても私面倒見れねえよなって。
うん。
私の次の代がいないから。だからね、なんか、悩むよね、その辺も。うちの両親が亡くなったらどうしようかなとか。
でもさ、うん、犬と同じで、持ってたっていいんじゃねえ。ダメな。そういう人っていないのか。わかんねえけど。
いらっしゃるよ。
あ、そう。
ええ。いらっしゃると思う。
うん。
けど、なかなかね、お骨の保管っていうのも難しくて。
あ、そうなの？
結構湿気が溜まりやすいお家とかだと、
うん、
お骨の中に水が溜まってたとか。
あ、そうなの？
お墓の中でもあるんだけどね。
へぇー。
で、石室の中とかでもそうなんだけど。
あ、そう？
ええ。
うん。
そうそうそう。
あ、そういうことがあるんですね。
そうなんですよ。
なるほど。
なかなかね、ちょっと難しい部分も。ほら、陶器だからさ、
うん。
あんまり呼吸しないじゃない？通常の骨つぼって。
なるほど。いや、呼吸する骨つぼにすればいいじゃん。そういうのねえの？いや、わかんないけど。
あんまりわかんない。
あ、そう。持ってる用の骨つぼってあるんじゃないの？
どうなんだろうね。
わかんないけど。
うんうん、私も最近ちょっと人間の業界はね、遠のいてるから、なかなかあれなんですが。
あ、ね、はい、じゃあ、犬と一緒、猫と一緒でこう、切り箱に入れればいい。
たださ、昔は土室って言ってお墓の下は土だったんですよ。
うん。
ただ今はもうどんどんどんどん石室って言って、
うん、
コンクリートとか石状の箱になってるんだよね。
うん、
そうだね。そうすると、木だけ先に多分朽ちると思うのよ。
ははは。
腐ると思うの。
なるほど。
土の中だからさ。
いやいや、持ってるのによ。
あ、持ってるのにね。持ってるのも、うん、いいんじゃないかな。
うん、なるほど、うん。
なかなかそれをね、出してくれてるところはないけどね。
ああ、なるほどね。
うん、人間の葬儀屋さんで。木製ってないね。見たことないね。あ、でも、どうなんだろうね。ちょっとすっごい高級な木の容器みたいなの作ってるところとかあるかもしれない。
うん。持ってたいって人はね。
そうそうそうそう。まあね、そんなお骨のあり方っていう埋葬についてきちんとちょっと考えなければいけないねっていうね。
そうですね。
ことをご紹介をさせていただきました。
はいはい。
はい。お骨一緒にお墓に入りたいのであればちゃんと確認をすると。うん、ご家族の了承を得ると。
そうです
ね。ということでやっていただければなと思います。
はい。
はい。明沢の方からはですね、ニュースフィアさんよりお題をお借りいたしまして、ペットと同じお墓にニューヨーク州で認可、デルウェア州ではペット墓地閉鎖巡り騒動をご紹介させていただきました。
はいはい。
はい。ではボスお願いします。
それではですね、私の方からはですね、はい、マイナビニュースさんからですね、お題はですね、こんな仕事あったんだ、知られざる職業犬の世界っていうのがちょっとあったんで、これをご紹介させていただきたいなと思います。
はい。
本文の方からですね、ちょっとお借りしますとですね、聞いたことない珍しい犬の職業、犬たちの優れた能力は様々な場面で人助けのために活躍しています。私たちが知らないところで実は犬たちは活躍していることがあるのです。では、普段聞かないような職業犬の種類をご紹介します。ということでですね、何個かあるんですが、大体ですね、職業犬で考えると大体盲導犬とかね、聴導犬とか、あと、救助犬。
災害救助
犬。災害救助犬だよね。と、麻薬犬、探知犬。うん、探知犬。あと、 まあそういうような、まあ皆さんが知っているようなそのぐらいかなとは思うんだけど、ここにあるのがですね、ちょっと私も初めて聞いたような、何点か言いますけど、放火探知犬。これはですね、本文をお借りしますと、火事の現場でガソリンや灯油の匂いを嗅ぎ分け、放火されたものかどうか判別をする立ち出しを行いますと。火事現場でガソリンの匂いがした場合は放火である可能性が高いと判断されますと。これはですね、スイスですね。スイスで初めての放火探知犬、ダスティ君っていうのが活躍してるみたいなんですけどね。
うん、これさ、でも灯油とかってこうゴム関係とかプラスチック関係とか灯油が原料のものが燃えて混同するとかないのかね。
ないんじゃない。なんかそういう風には書いてないよね。だから全部ダスティ君は革上の芝に一滴こぼした石油でも 2,3 分で探し出せる能力があるっていうから、やっぱり石油とか灯油とかっていうもう鼻でわかるんじゃないの、液体で。そうだからサッカー場の芝生に一滴落として見つけちゃうんだから大したもんでしょう。
すごいね。
これはすごいね。うん。それとですね、あともう何個かですね、シロアリ探知犬、これもすごいね。これもまた本文からご紹介しますと、シロアリの放つ特有の匂いを嗅ぎ分け、シロアリを発見する職業犬ですと。シロアリ自体が出すフェロモンや餌を探す時に出すわずかな化学物質の痕跡、シロアリに寄生する微生物の消化による出される匂いなどを嗅ぎ分け、シロアリを探知すると首を縦に振り知らせますと。
へー。
すごいね。
すごいね。
素晴らしいね。で、現在日本でも数頭いらっしゃるみたいですよ。
あ、そう。
うん。これはすごいね。うん。
なんかそこら辺の家中気になりそうだよね。
だよね。だから、これ、こういう犬もいるみたいですね。あとですね、考古学犬。これもすごいなと思うんですけどね、本文お借りしますと。オーストラリアのドッグトレーニング協会によるラブラドールミックス犬のミガール君は、肉片のついていない人骨を嗅ぎ分けることができる、世界初の考古学犬として活躍していますと。ドッグトレーナーのジャクソン氏は、250年前の骨を博物館から借り、6ヶ月間その骨の探索訓練をミガール君と行いました。テストでは 100% の確率で探し出すことができるようになったそうですと。ああ、すごいね。だから、骨の。
なんかね、考古学犬っていうから遺跡を探すのかと思ったら、
うん、
コツなんだね。
そうだね。遺骨、うん、を探し出すんだろうね。で、探知犬で書いてあるのですね、ちょっと米印であって、人の遺体を発見するよう訓練された犬で、主にアメリカで活躍していると。災害現場や殺人事件などで遺体を捜索する際に動員され、自ら立ち上る匂いを追跡できるため、溺死者や水底に沈んだ遺体を探すことも可能と。すごいね。
あれでしょ、
遺体感探知犬。
考古学犬とは違うってことね。
違う、そうそうそう。そういうのもいると。
腐敗臭とか。
腐敗臭だろうね。考古学犬は、その、人骨のつい、肉片のついてない人骨の匂いを嗅ぎ分けると。すごいね、これは。
すごいね。
うん。あと、もう一件ですね。害獣駆除犬。人間の生活に危害を加える野生動物を駆除するための犬ですと。田畑の農作物を荒らす猿やイノシシ、クマなどの害獣を駆除しますと。日本では長野県や群馬県で猿を駆除するモンキードッグや、クマの駆除するベアドッグなどが活躍していると。で、犬種には制限はないが、山林を走って移動するため小型犬には向いていない仕事のようですと。すごいね。
すごいね。私ね、まあ、これに出てないんですけど、この間、ちょっとある勉強で初めて知ったのが、シーザーアラート犬っていうワンちゃんがいるのよ。
何シーザーアラート？
そう。で、なんだろうと思って調べた
ん。
で、そしたら、心臓発作とか、低血糖とかを起こしそうな人を危ないよって、要は、盲導犬とかと一緒だよね。コンビを組んでいて、ペアを組んでいて、自分のその相手の人が心臓発作とか低血糖とか起こしそうになると教えてくれるんだって。
へえ、すごいね。
で、それが最近またちょっと一個ニュースになってて、7キロ離れたところにいる家族の女の子が低血糖で倒れそうになったのを、その犬が騒いで教えたっていうのをね、見ました、ね。
すごいです。
そう。だからなんか予兆が 匂いが変わるとかっていうのがあるのかもしれないね。
あ、うん、
犬ってすげえ、
素晴らしいね。あと、癌探知犬っていうのもね、前、ニュースかなんかでね、話題になったと思いますけどね。ね、うん。まあ、でも、匂いなのかな。
匂いなんだろうね。
なんだろうね。うん、だからそういうので、まあ、本当に微量な匂いが感じ取れるんだろうね。ね、だから素晴らしい。だから犬の、なんつう、人間に役に立ってもらえる、この犬の能力とか、そういうものってのは本当素晴らしいなと。うん、いうことで、本当にこうね、こうずっとこう、やっぱりパートナーとして、いられたらいいなっていう部分でね、優れた能力があるなっていうことで、ちょっとこちらのをご紹介させていただきましたけどね。
大事にしていきたいですね。
そうですね。それでは、今回はですね、マイナミニュースさんから、こんな仕事があったんだ、知られざる職業犬たちの世界をお送りさせていただきました。
はい、ございます。
はい、すいません。
ということで本編を終了いたしまして、こちらのコーナーをお送りいたしたいと思います。ワンライの勝手に告知コーナーでございます。
はい、
どうしてもね、これからの時期暑くなってくるときはですね、イベントごとが少なくて、
うん、
はい。で、暑さが増してくるということで、こちらをご紹介でございます。ペット大好きワールドペットニュースさんからまたお題を私お借りいたしまして、2万匹の金魚が水中で舞うアートアクアリウム誕生10周年記念祭開催というね、ちょっと涼やかな。なんですけれども、うん、はい、本編をお借りいたしますと、水中アートのパイオニアとして活躍するアートアクアリウムアーティスト木村氏が手掛けるアートアクアリウム展が今年誕生10周年を迎えることを記念し、7月6日水曜日から10月14日木曜日の間、大阪と東京と金沢でアートアクアリウム誕生10周年記念祭が開催されるということなんですね。
うん、
あのニュースとかでも結構ねご紹介されてたりとかするんですけども、すっごいいろんな形の水槽に金魚たちがブワーって泳いでて、
うん、
でそこをライティングされたりとか、一回見たいなと思ってたんですけど、なんかねすごいのよ。
あ、本当の金魚入れるの？
そう、本物の金魚をその中で飼育しているという形らしいんですよ。あの、例えばさ、着物の形の水槽があって、その中を金魚が泳いでることによって、その時々で変わる着物の柄に見えるとかね。
ほうほうほうほう。
そうそうそう。そういうのがあったりとか、あと屏風の中を泳いでて、屏風を模したこう水槽の中を泳いでて、うん、その時々で全て柄が変わるみたいな。そんなのがあるらしく、東京ではですね、日本橋三井ホールで7月の8日金曜日から9月の25日日曜日まで開催されていると。
ほう。
はい。金沢ではですね、9月の中旬から10月の14日まで。大阪はですね、7月の6日から9月の5日。東京とほぼ同じですね。
うん、
だから内容が若干違うのかもしれない。
うん。
やられると。で、チケット制になってまして、前売り券もあるのかな。当日券が1000円、早割券が900円、大人ですね。小学生以下のお子さんが600円と500円ということなので、もうすっごいちょっとね、夏休みとかいいかもよ。
うん。楽しそうだね、これはね。
そう。で、あとちょっと涼しい感じがするじゃん。
うん、そうだね。うん。
自然に涼しいっていうね。
あとあれだよね、中のこの金魚たちがさ、自由に泳ぎ回って模様になるっていうね、同じものは絶対ないじゃない。
そう。
ね、それがいいよね。
美しさを感じ取れるという。
うん、これは素晴らしい。
いろいろ抱き合わせのイベントもあるらしくて、
うん、
ナイトアクアリウムって言ってゲストの方が来てやってたりとか、脱菜っていう日本酒があるんだけど、
うん、
その日本酒を使った脱菜ナイトっていうのがあったりとか、なんかいろいろ本当コラボしてやって、いらっしゃるみたいですよ。
なるほど。
あ、すごいね。浴衣着付けセット入場券とか、
お
ね、クルーズペアセット券とかね、いろいろあるので、ちょっと興味のある方はご覧いただければなと思います。
そうですな。あとね、はい、片岡鶴太郎さんとの特別作品もあるみたいですからな。
それ大阪？
これは日本橋じゃないの？
日本橋？
うん。
そういうのがあるんだね。
アニバーサリー、アニバーサリーアンバサダーとしてです。佐々木のぞみさんがね、就任してるみたいなんでね。
すごいですね。
うん、すごいですな。
はい。
うん。
ちょっとね、楽しみにしていただいて。
はいはい。
ぜひ。
うん、面白そうですよ、これは。
ご覧になってみてください。
はい。
はい。 というわけで今回はですね、ペット大好きワールドペットニュースさんよりお題をお借りいたしまして、2万匹の金魚が水中で舞うアートアクアリウム誕生10周年記念祭開催をご紹介させていただきました。はいはい、ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はい。
はい、エンディングでございます。
はいはい。
はい、とりあえずですね、まあ、一段落お教室終わりまして、うん、7月の10日に、まあ、これもね、教室の方とかお客様限定になってしまうんであれなんですけど、バーベキュー大会がありますと。
うん、
はい、というお話と、あと先日、前回もお話をさせていただいたんですが、ドクインデックスさんという出張専門のドクトレーニングさんのグループの方たち、特別セミナーに講師でお邪魔させていただきます。
はい、
9月の4日日曜日、10時から11時半ぐらい、ね、調布市市民プラザ、アクロス国領3階の研修室1で参加費用2000円で開催いたします。興味のある方はぜひですね、お申し込みいただければと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、というわけで、ザッツワンニャンライフ第、あ、違うよ。次回お休みします。
はい。
はい、お休みです。
お休みです。
はい、ということで、7月、お会いしましょうという形なんですが、7月の6日。
6日ね。第1週は抜きってことね。
ん？違うよ。6月の最後、29日が抜き。
29日が抜きか。
そうそうそう。あ、まだあと1週間あるんだよ、ボス。
あ、そっかそっか。そういうことですね。
そうです。
はい、すいません。
で、7月の6日からまた改めてということになります。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ザッツワニアンライフ第174回目配信をお届けいたしました。私、アケサーと、
ボスこと、コウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。
あ、違う。また再来週。
また再来週。Yeah.